川田隆平の命を守るラジオ。皆さん、こんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国で話題を皆さんにお届けします。今日は、昨日に引き続いて、昨日は宮城県に視察に行ってきたという話をしました。で、これは再生可能エネルギーの、地域共生促進税ですとか、鳥獣保護、管理、そして狩猟の適正化に向けた法律、そういった法改正のことに関することや、それからちょうどですね、この再生可能エネルギーで、風車ですね、風車、これはもう風力発電、こういった発電所の現場を見てきたりとか、そして太陽光パネル、このリサイクル施設っていうのは全国に各地にできてきているんですけれども、この太陽光パネルがですね、フィット事業で非常にこの全国に広がってから、だいたいこの耐用年数が20年ぐらいだと言われていて、これがですね、これから先、太陽光パネルの廃棄の問題、リサイクルの問題、こういったことが大きな、ピークを迎えるということで、これらの施設の見学もしてきました。で、実はこの太陽光パネルのリサイクルということで言うと、本当にこのガラスをですね、使っているんですけれども、このガラスをどういうふうに再利用するのか、リサイクルするのかといったところが課題だということだったんですね。で、これは太陽光パネルというのは、非常に有害物質をたくさん使っているということもあって、これできるだけ再利用するということが大事になってきます。鉛とかですね、それから、そうですね、カドミウムとか、いろんなこと、いろんな物質を使っているわけですけれども、それらとさらに、そういうガラスとか、それからそういったこの、ガラスの中でもですね、ガラスだけじゃなくて、いろいろとそういう使っているシートなんかもですね、これも再生可能にしていくっていうのはどうするかっていうことも、これ考えなきゃいけないということで、これも法律が、これ準備はされているんですけども、こういったリサイクルをどういうふうにしていくかっていうことが、今回、視察先で、いろいろとまだまだ課題があるなということを、感じることができました。で、それから、この風力発電なんですけれども、これ国会でも院内集会が行われて、今後ですね、洋上風力発電、これどういうふうに進めていくのかと、特にこれから期待されるのが、浮体式といって、浮かせる形で、設置式じゃなくてですね、設置式っていうのは、もう備え付けて、そこに杭を打ってですね、倒れないようにしてっていう、そういう洋上風力と、もう一つがその沖合に出してですね、それ沖合で浮かせる形で、風力発電をしていくと。ということなんですけれども、これがですね、日本の場合、今進められている、もう建設が始まっているのは、これは沖合の、2キロとか、本当に離岸距離が近いところに建設しているものが、非常に多く建設され始めてしまっています。これは秋田とか山形とかですね、日本海側の沿岸にですね、大量に、この風車が設置されていくんですけども、北海道にもですね、実は石狩湾、というところに、もう札幌からもうすぐのところですけれども、本当そこにですね、今、10メガワット以上の、この風車、日本では最大なところでは8メガワットか、8メガワットの風車がですね、1.6キロメートル沖に14基設置されたということで、建設が進んでいます。で、これについては、他の国ではですね、その10メガワットキロ以上のですね、こういったものっていうのは、洋上風力発電であっても、やっぱりその距離を取ると、22.2km 以上、この距離を取ってですね、そういった、特に渡り鳥ですとか、それから健康影響ですとか、それからその、漁業者との関係もありますし、そういったその、どういうふうにこれ、風力発電を立てていくのかっていうことは、本当、各国でですね、日本だけではなくって、いろんな取り組みが進んでいて、海洋、海の上の、ね、空間計画っていうのを作っていく、その中でどこにこの風力発電所を設置していくのかっていうことを、 まあ、改革的にやっていくことがとても大事になってきます。で、これらのやっぱり問題をいかに解決していくかということで言うと、まあ、日本はそのアセス法がありますということを言われるんですけども、アセス法だけではちょっと問題があってですね、やはりこのいろいろとこの風車についての、騒音規制、騒音規制の規制値も、これがですね、上限規制がないんですね。やっぱりその上限規制がなくって、今あるものでは、残留騒音プラス5デシベルだけだということもですね、これも北大の田鎖先生、北大の助教の田鎖淳太先生が言ってますけれども、やっぱ本当にそのシミュレーションなどしてもですね、やっぱり多くの人が、この睡眠障害になるんではないかというような懸念も、表明されています。まあ、そういったことについて、私も国会で2回、昨年と一昨年、質問させていただいてきたんですけれども、やっぱこういった問題について、やっぱり日本はですね、予防原則という、まあ、この予防原則というのはそうなるかもしれないということについての予測から、やっぱりそういったものを規制していくとか、それを見直すとか、まあ、そういったことがなかなかされないんですね。それはなぜかというと、これは予防原則というのが法律にないということが、やっぱり大きいというふうに考えています。まあ、そういう意味では、この予防原則っていうのは、これは私がずっと取り組んできたコロナワクチンとか、このワクチンとか薬害の問題でも同じなんですけれども、これ以上これを続けてしまったら、これだけ被害が出ているもの、これまだ続けるのかどうか、やっぱ見直しっていうものが必要なときに、見直せなくなってしまっている。まあ、これは洋上風力発電でもそうですね。まあ、こういった問題についても、やっぱこれだけやっぱり設置して景観とか、騒音とか、そして、渡り鳥とか、その海の鳥類ですね、鳥とか、そういったものに影響を与えるということは、これだけ、まあ、陸上風車についてもそうですけども、渡り鳥のルートにね、こう重なっていくとか、まあ、そういったところも、やっぱり最初からそこに、建設を予定してしまうんではなくって、もっと幅広く検討して、ここに置けなければ、じゃあこっちにしようかとかですね。まあ、そういったこの空間として、まあ、もうちょっと計画立ててやっていくっていうことが、まあ、ドイツの例なども紹介されてましたけども、まあ、本当にヨーロッパとかアメリカとかでは、常識的なことがですね、日本だとやっぱりなかなか取り組まれていないということで、まあ、その辺もですね、やっぱりぜひ、しっかり改正していくことが必要だなと思いました。時間が来てしまいました。皆さん、今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る参議院議員の川田隆平でした。